プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
プチお題トークテイクアウト。前回いただきましたのがラジオネームザックリスナイザーさんから深夜2時の映画祭ということですね。こちらもいただきましたのでメールご紹介いたします。ラジオネーム長さん。深夜2時というクソ眠い時に静かな感じの映画を見てしまうと寝てしまうので、はっちゃけ映画であるマスクを見るのはどうでしょう。おそらく寝不足になること間違いなしです。ラジオネームタクヤボールドウィンさん。午前2時の映画祭いいですね。オールナイト上映のように見るときは暗かったように見終わって帰ってくる頃には明るくなっている、そんな映画がいいんじゃないでしょうか。ということでドイラジにも何回も出ているスノーピアサーなんかがぴったりのような気がします。また野沢直子監督のお金センターなんかいかがでしょう。だって主演は江頭2時50分なのだから。酒が回って必ず深夜2時50分ぐらいに暴れ出すことからつけられた芸名らしいですね。また午前ではできない大人の映画をということで、ラ・マンや愛のコリーダなどもいいんじゃないでしょうか。ラジオネーム山岡さん。ナイトクローラーを押させていただきます。映画も半分以上は深夜帯のシーンなのでかなり臨場感出るのでは。ラジオネームポテマキさん。午前2時ということで世間一般にはあまり評価されていない監督作品を上映してほしいです。手始めにエドガーライト作品の特集上映、次にアレクサンドル・アジャ・イーライ・ロス作品もぜひ見たいです。ラジオネームエリア47さん。エイリアン、終始暗い宇宙が舞台、太陽が差す昼間のシーンはない。ミッドナイトエクスプレス、実は映画で脱獄するラストシーンが上映終了時刻の朝方4時なので主人公気分で帰宅できる。
いいですね。
イコライザー、不眠症の主人公は毎夜午前2時になると24時間営業のダイナーへ向かう。ダークナイト、ジョーカーの客船次元爆破予告が午前0時、バットモービルで去っていくラストシーンは午前2時あたり。ちなみにジョーカーがパトカー箱乗りする名場面は午前5時ぐらいの朝方。ラジオネーム優しい贅肉さん。フロムダスクティルドーンです。というかフロムダスクティルドーンに限らずダニートレホ祭りをしてほしい。プレデターズ、スパイキッズでもいいから少しずつ出るトレホを見続けてランナーズハイ、いやトレホハイを味わいたい。ラジオネームかやさん。午前2時に映画を見るなんて不健康ですので開始10分で安眠できる資料の盆踊りをおすすめします。最後まで見ようと頑張っても気がついたら朝になっているので眠れなくなって困っている方にもおすすめできますということですね。いやいろんな攻め方がこれございますね。トリッキーすぎてね、深夜2時をこれどう調理するか、みんなこれいろいろ考えたと思います。
私あの優しい贅肉さんがくれてるフロムダスクティルドーン思いつきましたね。
お
確かにそう、朝ね騒ぎが収まってすっきりした気分で見終わって、まあ、外見るでも4時夏だったら明るくなってる。
これもジャンルミックス界の金字塔なんじゃないですか。
です、ね、確かにびっくりしました。最初見た時
前半と後半の映画
全く違う
テイストが全く違うからね。
でもエリア47さんの時刻で合わせてセレクトするのはちょっと面白い
ね。そうだね、
なんかなかなかない見方っていうか、
同じ時間を体験できるっていうね。
確かにイコライザーとかそういえばそうだと思って、
そうだね、
ソダイナへ向かうとクロエ・グレース・モレツちゃんに会えるということですね。
あれは助けちゃうよね、
助けちゃう。
さあマリペどうですか。
いや私もやっぱその時間にまつわる映画がいいのかなとか思って、ホラー映画なんですけど、パラノーマルアクティビティとかどうですかね。どうですかね、追い込んでみる感じで。
あそっかそっか。
その時間になるとっていうのが多いですから。いやちなみに私は見た時家で夜夜中見ましたねやっぱり。
まあでもね思う存分味わうには、
そうだね、
そうなのかも。
恐ろしい。
自分から火だるまになりにいってるのかね。おまけさんどうですか。
こういう時間帯だからやっぱホラーとか多くて、で深夜に怪しいとかが入るとやっぱいいなと思って、
はい、
まあ去年のあれですけど、
はい、
ビジットですかね。
ビジット
あれ
いやー
深夜帯のねちょっとあのガサガサガサガサっていう
あれは辛い。
ちょっと怖いシーンになりますね。
嫌ですね。
あの臨場感はすごくなるじゃないの。
嫌ですね。
だからやっぱ臨場感を味わうっていうのはやっぱね、まあ、あと逆に開き直って、うん、この時間帯はもう寝たいからっていう形のね、うん、先ほど、う
ん、
かやさんみたいにね、
い
それこそほらね2001年宇宙の旅みたいな睡眠導入剤でぴったりみたいなねそういうのもあるかと思うんですけど、まあ、僕も考えてきました、うん、まあ、眠るのがいいのか盛り上がれるのがいいのかいろいろ考えたんですけど、深夜帯じゃなきゃなんかもう許せないっていう映画、辻人生監督アカシア あのね、
見てないけど
アントニオ猪木が主演なんですけど、辻人生さんご存知、まあ、辻人成っていう名前で作家とかミュージシャンとかやってるちょっと来てる人なんですけど、まあ、来てる映画なんですね要は、うん、でだ例えばアート映画とかって結構突き詰めてったらエンターテインメント映画になってくるんですよ、うん、でも踏み外しても実はエンタメ作品になるっていうコメディとかホラーに寄ってくるんだなって、あこれ大真面目に作ってるのに怖っみたいな、セリフ回しとかが奇妙奇烈なんですね。アントニオ猪木の老人といじめられっ子の少年が交流するっていう話なんですけど、うんうん、まあ、少年がねいじめられるんですね。真ん中にアントニオ猪木が立ってて、でそこに男の子が駆け寄ってきて、いじめっ子たちもうわーって寄ってきて、お前 T シャツ破らせろよあそんないじめねえよT シャツ破らせろよ、
斬新だな、
斬新でしょ。でアントニオ猪木の周りを5人ぐらいがわーって一周してアントニオ猪木はもうほんと元気ですかのトーンでコローって言うとわーって散ってって、で少年がありがとうみたいな感じになってそこから交流が始まるっていう、もう意味不明なんですね。アントニオ猪木がいじめ現場に出向いて助けてあげるんだったら分かるけど、向こうからやってきて、でしかもその後もどうしても T シャツ破りたいらしくて、次のいじめシーンでも少年はT シャツボロボロになってあ破られちゃったんだこの子みたいな、何このセンスみたいな、もう永遠に笑えるの。北村和樹がケースワーカーの仕事で腹話術やってるんですけど、うん、まあ、その腹話術を自分はもう使わなくても自分と向き合えるみたいなシーンになった時に、その人形を見つめて黙って首を引っこ抜くっていう全く意味が分からない、何これみたいな、永遠に笑えますからこれぜひ、もう深夜2時ぐらいじゃないと、
真面目撮ってんだよね、
真面目撮ってる、本人は完全に真面目
そうだ、ね、シュールを狙ってるわけじゃないんだよね、
じゃないもうアートだと思って撮ってますから文学だと思ってますからこれ、だこれは本当ねまともな時間に見たら本当やばいやつなんでこっそりこの2時ぐらいから朝方までに終わらせていただいてということで、じゃあまあそんなもんで次のテイクアウトのねお題を引いていただきましょう。じゃあマリペ、
はい、ピカチュウのパパさんからモノクロ映画です
。あーいい、はい、それでは皆さんモノクロ映画送ってください、お待ちしております。
お願いします。トイラジ、この映画マリで気になります。今回も私が気になっているザ・ギフトの感想をいただいたのでご紹介いたします。ラジオネームギッサンさんから、これからジョエル・エドガートンが脚本を務める作品は全て見に行こうと確信した次第、もちろん監督としての観客の疑心暗鬼を誘う演出も申し分ない、ところどころプロデューサーのジェイソン・ブラムらしいホラー的演出も盛り込み恐怖倍増、ただ妻の妊娠に関しては多少ご都合主義な感は否めない、あなんかちょっと怖い感じでミステリー要素もありみたいな感じなんですかね。ありがとうございます。続いてタクヤ・ボールドウィンさんからです。ウォリアー教の書記長のタクヤ・ボールドウィンです。エドガートン兄貴の初監督作品、予想以上に怖かったです。最後の最後にもらうギフトがああなんて恐ろしいこと、伏線が綺麗に張り巡らされていて一回見ただけだと回収しきれないほどです。そして地獄の黙示録も軽く押さえておくこと、地獄の黙示録となんかこう関連があるんですかね、見るんだったら予習してっていうことですかね。ありがとうございます。続いて山岡さんからです。今後マリペさんにおかれましてはお友達や彼氏ご家族に贈り物をされるシーンが多々あると思います。この映画に出てくる人の心に刺さるギフトを見ればプレゼント力が上がること間違いなしですので、ぜひ視聴していただければと思います。だいぶ違う角度からまたいただきましてありがとうございます。どんなプレゼントが今あの映画中で出てるのかなっていうのがちょっと気になりますね。はい、続いて畑郎さんからです。ザ・ギフト見てきましたよ。予告を見る限りではホラーなのかはたまたサスペンスなのか、贈り物に込められた意味とはと最後まで読み切れない結末と途切れることのない嫌な空気を楽しんできました。考えれば考えるほどいろいろな事態に対する恐怖が湧いてきてエンドロールまで安心できませんでした。見終わった今でもモヤモヤが残る作品なので、マリッペにもぜひこのモヤモヤを体感してほしいです。モヤモヤするんですねありがとうございます。
それではマリッペ、映画ザ・ギフトの見たい度は何マリ点ですか。
64マリ点です、
ね、
ちょっと最低ぐらいの点数ですかちょっとこの映画のチケットギフトしましょうか。
おー本当ですか
見た方がいいと思うんですけどね。
いやちょっとなんか気になるなとは思うんですけど、気になりはするけど、いやちょっとモヤモヤする
あ今
ちょっとっていうのはちょっとそんなにうーんみたいな、 そうかって思いながらですね、はい、ありがとうございました。はい、次回募集したいのが PK です。きっとうまくいくの監督さんが手がけているということで、ちょっときっとうまくいくの方もまだ見てないんですけども、すごく評判がいいのでどうなのかなっていうことが気になっています。感想を寄せてください。